はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは努力よりも大事なものというお話をさせていただきます。今日のね、放送はですね、ちょっと台本なしで話をしようと思ってて、というのは朝起きたらですね、30分ぐらい前に起きたんですけど、頭が痛くてですねまあ今日ちょっとボイシー休もうかなってちょっと一瞬思ったんですけど、まあまあでも喋るだけだったらいいかなと。で、逆にちょっと原稿を書いて、ブログ記事にアップするっていうあれはちょっと今日は省略しようかなと思ってですね、一応喋るだけ喋ろうと思っております。で、努力よりも大事なものっていうのは、トークテーマを見た時にですね、ハッシュタグ学ぶ時間を確保するっていうのがあって、これについて話をしようかなと思ってですね、学ぶ時間を確保するね。で、あなたはこれ私のボイシー聞いていただいて毎日こう学んでいただいてるわけですよね。非常にありがたいことだと思いますし、私もまあいろんな本を読んだり、動画を見たり、セミナーに行ったりして学んで、おりますけれども、まあやっぱり学ぶ時間を確保するっていうのは他のことをやめるっていうことで、例えばテレビを見ないとかね、私はテレビ見ませんし、何か余計なことをしないというような、ことで、隙間時間をかき集めて学ぶ時間を確保するということ以外にはないと思うんですね。で、私はね、それで、学ぶ時間を確保するという努力、で学ぶことそのものを、学ぶという行為そのものの努力、よりも大事なものがあるなってこれについて思っているのが、これ今日のタイトルの結論なんですけど、努力よりも大事なものって情報収集だと思うんですよ。情報収集、情報を得ることだと思うんですね。で、これなんていうかな、うまくこう分かってもらえるかなと思うんですけど、例えばどっか行き先、行きたいところがあるとするんじゃないですか。あなたの最寄り駅から例えば東京の新宿駅まで行こうとするわけですよね。その時に最初に何をするかっていうと、努力じゃなくて情報収集だと思うんですよ。実際に歩き出すことよりも、何線に乗って何で乗り換えて、でどうやったら新宿で一番安く着くか、または一番早く着くかみたいなことだと思うんですよね。で、それを調べてから、じゃあ、電車賃がいくらで、時間は何分ぐらいかかるから、じゃあ明日は、何時に起きようとか、お金いくらぐらい持ってこうとかっていう風にやるのと同じで、いきなりこう歩き出す、いきなり行動するっていうことはあんまないんですよね。で、私もよくこの即行動、即断即決即行動ね、とりあえずやってみるってことは大事だよって言ってるんですけど、それって常日頃の情報収集があっての即断即決っていう、そういう感じなんですよね。だから情報を得るっていうことがものすごく大事で、いくら努力しても情報を得ないまま努力をしてると、なんか経路検索しないでとりあえず出かけたみたいな感じで、非常に遠回りすることが多いなって私は思ってます。なんとなく言ってること分かりますかね。だから選択肢がすごく少ない人っていうのは、努力しても結果がこう出ないっていう風なことを私は思ってて、私自身は情報収集ってものにものすごく時間を割いてるんですね。何かこう勉強するっていうことそのものにしても、私は毎日忙しいと。で、ね、本当はいろんなね、セミナー、講演会行って、クリニック行って勉強したいんだけど、そんなものはね、やれる時間がないというふうに思ってる人がいるとするじゃないですか。だけど、その人がもしね、ズーム受講っていうのがあるとか、オンラインサロンっていうものがあるとか、インターネットで動画視聴もできますよっていうことを、選択肢を知っている、そういう情報収集ができていれば、うまくそういうものを活用して、努力することもできるわけじゃないですか。っていうことを考えたときに、まずはその学ぶっていうことだけ関して言っても、いろんな情報収集をしてから、自分が最善のね、学び方、最善のこう方法って何なのかっていうのを、やっぱり調べてから努力するってことがすごい重要なのかなと思うんですね。その意味で今日のハッシュタグ学ぶ時間を確保するっていうことはすごく重要だし、学ぶ時間を確保した後にどういうふうに努力していくかっていうことがすごく大事なのかなっていうふうに思うんですね。ちょっと今日原稿なしなんで伝わっているでしょうか。だから、皆さんもしですね、この、ラジオを聞いていただいているあなたであれば、すごくね、その情報収集、学ぶっていうこと自体に価値を置かれてると思うんですけど、あんまりこう学んだりせずにですね、とりあえず目の前だけ頑張るというような、 人はやはり情報収集が大事だっていうことを伝えたいですし、私自身も、自分の、ゴール設定に向かって、経路検索をするようにどういう行動をするのが一番最短の努力なのかということをやっぱり収集してから行動に移すってことはよくしているので、今日はそんなお話をさせていただきました。ちょっと原稿なしでお話ししたので、どうだったでしょうか。分かりにくかったらすいません。その辺の感想も、コメント欄にて聞かせていただければと思います。結局私が今日言いたいのは、情報収集こそが努力であると、行動する前に情報収集をせよということで、即断即決即行動っていうで私がよく言ってる言葉とも一見矛盾するようですが、日頃から多くの情報収集をしておけば、自分なりたい自分を決めて、で現状を把握して、でそのために、経路検索をするように情報収集をしておけばですね、あ、これをやればいいんだっていうのが見えてきて、努力も最短で済むというように思うので、日頃から情報を得ておくってことはすごく重要ですよということになりますね。このボイシーラジオを聞いていただいているのも情報収集、それから私のバスケの大学研究室、あちらに入っていただいていろいろディスカッションする、それから私の話を聞いていただいて参考にするっていうのも非常に有益な情報収集なのかなと思いますので、いろいろツールは揃ってますよね。今さ、この現代だと本当にインターネットありますので、学ぶためのツール、情報収集のツールは揃っているので、それを欠かさずやっていくことの大切さみたいなものを今日はお話ししようかなと思っております。原稿なしでお話しして分かりづらかったらすいません。その辺もまたコメントにて、フィードバックいただければと思います。バスケの大学毎日毎朝更新しております。よかったらチャンネルのフォロー、そして、いいねのボタンを押していただければ嬉しく思います。ではこのままコメント返しいきましょう。コメント返しを読みますのでちょっとだけお待ちください。昨日は他人を変える唯一の方法ということでポジティブフィードバック、感謝を伝えようという話をしました。よかったらこれ聞いてください。このチャプターにリンク貼っときます。影島さん、感謝はされて嫌なことないですよね。ましてや教員から生徒はなかなか言いにくいというか忘れてしまいがちな人も多いと思いますと。1日1感謝目指して毎日継続していこうと思いますということで、ありがとうございます。そうですよね、その瞬間に言うってことが大事ですね。ナミトモさん、いつもありがとうございます。自分の担当学年が中学2年生になり、自分勝手な言動が目立ち始め落ち着きません。イライラする日々が続き、辛い出勤の朝にぴったりな内容の放送でした。そう言ってくれるのは嬉しいですね。ポジティブフィードバック、感謝を伝える、早速やってみますと。何らかこうやって参考になっていただけるとすごく嬉しいですね。これも情報収集ですよね。ナミトモさんという方が仕事で悩んでいて、生徒との対応で悩んでいて、今持ってる情報の中だけで頑張ろうとすると辛かったけども、一つ新しい情報が入ると選択肢が増えると、そうすると努力が最小で済むっていうような、まさに今日お伝えしたかったような話なのかなと思います。はい。宮崎さん、研究室のお誘いありがとうございます。覗かせていただきますと、今日の練習で新チームの軸になってほしい選手が練習終わりの例を適当にやってたので結構きつめに怒ってしまいましたと。その選手は、基本的な練習を手を抜く傾向があります。攻撃センスはあるので2年生からレギュラーとして高校総体には起用しました。そのような選手も良いプレーをした後のポジティブフィードバックをした方がいいでしょうか。心情的に心から褒めたい気持ちにはなれません。いやこの叱るということがフィードバックだと思いますね。で、叱ったことを、ここをあなたのこれはダメですと、今の適当な例はダメですと、でこれを良くするとこういうことになるから頑張れっていうのがポジティブフィードバックだと思います。はい、ということなので、叱ったことが正解だと思いますので、はい、ありがとうございます。こんなことも日頃から考えていらっしゃる宮崎先生のチームはやっぱり素敵ですよね。サッカーさえ上手ければいいっていう感じじゃないのがこの一文だけ見ても分かりますので、はい、いつも素晴らしいフィードバックありがとうございます。最後、伊藤さん、サッカー指導者伊藤さんですね。今日もお話ありがとうございました。こちらこそです。感謝は誰にでもできる、本当にそうだなと思います。昨夜はニック・ザ・ラストゲームを現地で観戦。おお、そうなんですね。ニック・ファジガス選手の、ニック選手が感謝をたくさん述べられていて、ニック選手に感謝する多くの選手やスタッフがいて、経験したことのない感動の空間でしたと。 感謝の心は人に与えられた素晴らしい賜物ですね、ということで。ああ、すごいいいですね。これ、渡辺裕太選手もサプライズ登場したんですってね。うん、だから、うん、ワールドカップを一緒に戦ったニックのために来たっていうことをおっしゃってましたけど、あれですよね、単なる数ヶ月一緒に過ごしたチームメイトってだけじゃそこまでしないと思うんで、よほどファジーカス選手の人間性がやっぱり素晴らしかったんじゃないかなって私は思ったんですよね。うん、このゲームをちょっと見たかったなってちょっと私も思いましたもん。そうなんですね、伊藤さん見られたってことで、息子さんも一緒に行かれたんですかね、すごくいい経験されたということで、教えていただいてありがとうございます。はい、ということで今日はこれだけかな、この4人ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと今日はね、原稿なし、たどたどしい放送になったらすいません。土曜日の朝なんで、まあ、雑談感覚で聞いていただければ嬉しく思います。今日の発見感想気づき、やっぱり原稿ないと聞きづらかったぞというようなところも含めて、ぜひとも、コメントいただきたいと思います。それからバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もうすぐちょっとした仕掛けを、研究室でしようかなと思いますので、ここまで聞いて、今日このね放送の最後の最後まで聞いていただいた方は、そんなのも楽しみにしていただければと思います。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。